ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信業界、モバイル関連などのニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験についてご紹介するポッドキャストです。
この番組は、すべて合成音声でお送りいたします。
ゆくもば、第 72.5 回です。番組をお届けしますのは、ネタを考えるのが、中の人。そのネタを喋るのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみです。本題に入る前に、中の人、G-SHOCKシンドロームのことを忘れていませんか？
忘れてるわけじゃないんだけど、今月、新製品が発売されないのもあって、完全にネタが切れてしまってるんだよね。
まあ、フェードアウトしないようにだけ、気をつけていただければ。そういえば、中の人のポッドキャスト配信、両方合わせると、次回の配信が通算100回になるんでしたっけ？
G-SHOCKシンドロームの、お詫びの回をカウントすると、今回が100回目なんだけど、あれはカウントしないでおくと、次回が通算100回だね。
G-SHOCKシンドロームは、多分しばらく配信できそうにないので、ゆくもば第73回が、通算100回になりそうです。第73回は、ゆくもばだけでカウントしても、ちょうど通算80回、追放回が多すぎですね。
どうするかは、今後の課題だね。ちなみに、ゆくもば通算100回は、来年1月には達成しそうな勢いだけど、ナンバリングタイトルとしての第100回は、まだ随分先だよね。それはそうと、そろそろ、フラグの回収を。
9月2日、PlayStation 4、PlayStation 3、Xbox 360、Steam、4つのプラットフォームで、メタルギアソリッド5、ファントムペインが発売、および、配信が開始されました。
先行予約を行っていた人は、8月末ぐらいからダウンロードができて、先行してプレイができていたみたいだけど、中の人は、先行予約をしていて、9月2日の朝にはダウンロードを終えていたんだけど、2日の夜からプレイを始めています。ゲームの内容については、まだネタバレを自粛した方がいい時期なので、割愛させてもらいますが、期待通り面白いものの、オープンワールドゲームになってしまって、中断のタイミングを選びにくいです。
中の人のことなので、クワイエットがエロいとか、そういう話に持っていくつもりなのかと。
ちげえよ。さて、今回この話を取り上げたのは、コンパニオンアプリを使って、スマートフォンやタブレットを、ゲームで連動させることができるからです。この仕組みは、メタルギアソリッド5、グラウンドゼロズから、すでに採用されていましたが、コンパニオンアプリをスマートフォンやタブレットにダウンロードして実行し、ゲームを立ち上げた後に機能を実行すると、ゲーム中に登場する端末、アイドロイドとして、画面に地図などの情報を表示させることができます。ファントムペインでは、移動する領域が非常に広くなってしまったので、前作以上に、この機能が非常に役立つようになりました。
あとは、ゲーム中で手に入れる、カセットテープの内容を聞けるのも、結構便利ですね。
ゲーム中だとなかなかゆっくり聞けないしね。ただ現時点では一つ大きな難点があって、ゲームのオンライン機能、メタルギアオンラインのネットワークが全然安定していなかったり、そもそも繋がらないことが多いので、せっかくの機能が活用できない状況です。カセットテープの再生についても、新しく手に入れたテープについてはアイドロイドでゲームと同期を取らないとコンパニオンアプリ側で聞けるようにならないので、そもそもネットワークにつながらない状態ではこれもうまくいきません。
メタルギアオンラインのサーバー増強などのメンテナンスは随時行われているようですが、今のところは繋がらないことの方が多いようです。リリース直後ですから仕方がないとはいえ、 FOB などオンラインが使えないと使い物にならない機能もありますから、早く正常化してもらわないと辛いですね。
それでは今回のというよりは前回盛り込めなかった残りのニュースです。
日本通信はスマートフォンやタブレットなどのモバイル端末に向けたセキュリティソリューションモバイル IDS を発表しました。 IDS とは侵入検知システムの略で、9月18日より同社が販売しているバイオフォンにファームウェア更新で無料提供されるほか、2015年度第3四半期の前半には検知だけでなく防御機能を加えたモバイル IDPS が提供される見込みとのこと。モバイル IDS はスマートフォンのファームウェア層に搭載することで、外部からのポートスキャンや悪意のある攻撃を検知できるシステムで、検知技術は端末側のクライアントエンジンだけでも動作できるものの、サーバーエンジンも用意。サーバー側で複数の端末への攻撃といった状況を認識することで、脅威をより正確に把握できるなど、最適な検知を行うとのこと。法人向けのバイオフォンには、侵入検知及び防御機能を搭載したセキュリティソリューションとして提供される予定であるほか、個人向けのバイオフォンには、多くのスマートフォンの状況を把握することで侵入行為を検出するという考え方から、コミュニティ開発プログラムという枠組みを用意するとのこと。コミュニティ開発プログラムに協力していることを条件に、9月18日より、バイオフォン向けにモバイル IDS が無償提供、モバイル IDPS については、同じ条件で、既存のバイオフォンと、9月3日以降に販売される2万台までのバイオフォンに無償提供されるとのことです。また、日本通信は今回発表したモバイル IDS について、他の端末メーカー、チップメーカー、MVNO などへ無償でライセンス提供も行えるという方針を示しましたが、無償提供については期間や台数などの条件が設けられる見込みとのことです。
もはや過去の話のように感じられるバイオフォンですが、ちょっと発表が遅かったような気もしないではありません。発表の内容を見てもすごい仕組みのように感じられる一方で、引っかかりを覚える条件も多く、素直に褒められない思いになるのも日本通信らしいといえばらしいのですが、ところでバイオフォンは原則として回線とセットで販売される端末ですが、すでに他の回線で使用しているユーザーや、端末を中古で入手したユーザーもいるのではないかと思います。このようなユーザーに対しても、今回の機能は問題なく提供されるものなのでしょうか。
サードウェーブデジノスは、Windows 10モバイルをプリインストールしたスマートフォンを開発中であることを明らかにしました。端末の詳細は公開されていませんが、 LTE 対応で SIM ロックフリーであるとのことです。
サードウェーブデジノスはパソコンショップドスパラを運営するサードウェーブから分社し、ドスパラで販売されている自社ブランドパソコンやタブレットなどの製造販売を行っています。 Windows タブレットや Android タブレットの販売はこれまでにも行っていて、 SIM ロックフリーモデルもありますが、スマートフォンの投入は今回が初だと思います。 Windows 10モバイルであることも含めて非常に楽しみですね。
キングジムは、ケントディスプレイズ製電子メモパッド、ブギーボードジョット BB7 を10月16日に発売することを明らかにしました。従来モデル BB4 と比較して、コントラストを 50% 向上させた高コントラスト液晶を採用。サイズは 8.5 インチで、付属ペンによる筆圧対応ペン入力に対応しています。電源はコイン型リチウム電池で駆動可能、マグネットを内蔵しており、デスクなどの金属面に本体を貼り付けて利用することもできます。
ブギーボードというと、NTT ドコモがドコモショップの窓口業務に利用していますが、表示が暗いという印象がありました。今回のモデルでは、より表示が明るくなっているようなので、視認性の改善が期待できます。何か有効な使い道を見つけたら、買ってみてもいいかなと思うんですけど、中の人にはすぐには思いつかないようです。この番組では、お聞きいただいている皆様からの、ご意見やご感想などのメッセージをお待ちしています。お送りいただく方法については、いくつか用意していますので、これからご紹介します。
iTunes のカスタマーレビューへの書き込みや、配信ブログにコメントを書き込んでいただいたり、中の人に直接ご連絡いただいたり、いろいろとやり方があります。番組名でググると、配信ブログ、告知用ブログ、Facebook ページ、Twitter アカウントなど、いろいろと引っかかると思います。ブログはコメントのほか、メールフォームも用意していますので、他の方の目に触れたくないようなメッセージは、そちらや Twitter の DM などの方法をご利用ください。
いただいたメッセージについては、番組の中でご紹介させていただきたいと思いますが、番組で読まれたくない内容については、その旨をお伝えいただければ幸いです。ぜひ、お気軽にコメントをお寄せください。よろしくお願いします。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆さんの、お耳にかかれますように。この番組は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成。
番組の作成は、中の人。声は、
佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。